ジョニーです。
松尾です。
まあ先ほどまであの地雷の本のね、
はい、
話をしてきましたが、次回の地雷の話をしようかなと。うん、まあ課題地雷という言い方もねあれだね、課題図書。
はい。
はい、私からは、うん、あの和尾石黒先生。
はい。
まあ、世界的に有名らしい。
そうね。
けども一度も読んだことがない。
ないね。
まあみんなないですよこれは。
どういう作家なのかすらよく知らんけどね、
う
ん、
そうね。ただまあ、 あのこういう有名なものはとりあえず読んでみないと分かんないから、
分かんない、
小説は特にあのあらすじ読んでもさっぱりだからね。
そうね。
ちゃんと読まないと意味は何の意味もないから、
ないない、ね、うん、
読んでみましょうかと、
はい、
はい、私を話さないで、うん、はい、僕ね買ったまま積んであるんでこれ。、はい、松尾さんと一緒に紹介していきたいなと。
なるほど、
思います。
で私からは、
はい、
あの辻村美月の、
はいはい、
鏡の古城。これ上下巻で、
あ、結構長いですね。
結構長いみたいです
よ。あ、楽しみですね。
まあ、ただね、
うん、
本屋大賞なんですけど、うん、結構その年2018年の、
はいはいはい、
本屋大賞で、うん、結構他とぶっちぎりで大賞だったんで。
そうですか。僕も最近あの本屋大賞を巡るミステリーを読んだんで、うん、あの非常に本屋大賞というものに対してちゃんと読もうという気がありますよ。、ね、うん、あれ一応今も一応多分建前上は書店員さんのその行為でやってる賞なので、うん、まあ、本当に多分利益なしで選ばれてるといいなというね。
そうですね。
ですけど、まあ、楽しみにしてます。昔はね本屋大賞俺すごく気に入って読んでたんだけどね、うん、なんかいつからか単なる売上ランキングになっちゃってる気もして。
、うん、まあでも、うん、自分もなんだかんだねほとんど読んでんだよね、やっぱり。
いいですよ、書店員さんが読むとかね、
はい、
はい、そんな中で、うん、はい、次回の課題図書も決まった中で今回読んだ本、じゃあまず僕から。押し模様。
うん。知ってる。
知ってる？
うん。読んでないよ。
芥川賞。
うん。
今出たばっかりですから。
うん、
今年の芥川賞。俺ね、その書店員さんの本読んで、書店員さんが書店本屋大賞とかを巡るミステリーの本読んで、ちゃんと賞になったものは読まないかんなと思ったんですよ。
うん、
だからこれからね、ちゃんと芥川賞と直木賞は、あと本屋大賞は。必ず高くても読むようにする。
あ、だからまあでも自分も基本そう
だね。うん、そうね。松尾さんもその傾向あるけど、僕はもうねちゃんと発表された日に買おうと思って。
ああ、自分はそうね、文庫本になってないと買わないからね。
その時の一番を決めたものに1500円ぐらい高いけど出そうと思って。
なるほど、
ね、で押し模様買いましたよ、
はい、
多分ね200ページぐらいなんで、
あ、
ペラペラです、多分文庫になったらね。で読んだんですけど、キレッキレです。もうキレッキレ、
キレッキレ、
なんだったら青いし痛いし脆いっす。
おー、あ、そういう感じ、
うん、
青春系の。
あ、まあまあまあ、陰キャの青春ですね。
あー、大好きじゃん。
大好き大好き。痛くて青くて脆い、順番逆になったらまあいいんだけど、はまあ、あれも陰キャでしたけど、一応大学、しかも進学大学、進学、なんだろう、割と優秀な一流どころの大学、
うん、
だったじゃないですか、はい、そんなところにすら、そんなところには行けないような、まあまあまあ、かなり心に闇の深い深い闇を抱えた女子高生の話ですね。まあ、簡単に言うと今風に言うと発達障害なんですけど、俺も発達障害好きなのかな。あれ自分ではそんな気になかったかったけど、
そういう、
ね、発達障害系の人の話が好きなのかもしれないですね。
うん、
とにかくこう生きづらい、もうとにかく生きづらいで、好きな、まあ、アイドルを推している時だけが自分らしくいれる。
なるほど、
ね、 推しの舞台を見て世界を理解したい、推しの姿を見て推しを通して全てを理解したいみたいな病気ですよ、うん、完全なる。
まあでも最近多そうだけどね、うん、そういう人
で本当に貢ぐためになれないバイトをして、うん、バイト先でめちゃくちゃ怒られるみたいな、全然社会とうまくいけないし高校も中退しちゃうし、
うん、
もうただ推しと生きている、推しを見るのだけが生きがいなんだけど、うん、そんな日推しが炎上しちゃうっていう話ですね、が推しも言う。いやー痛い。もうねさっき話した青くて痛くて脆い、
うん、
以上に脆いです、もう一押しで崩れちゃうぐらいやばいっすよ。
なるほど、
いや本当にね痛さだけを味わうんだったらぜひ読んでいただきたい、うん、もうこれに比べればね可愛いもんです、痛さに比べ、うん、痛さの出会いでは、
なるほど、
本当にもう生きづらいだろうなこの子っていう感じでした、
はい、
松尾さん
一応ね手短になっちゃうかもしれないですけど、はい、人類滅亡小説
を
山田宗樹かな、
うん、有名な人、
百年法とかね、
あ百年法の人か、
私大好きだった作品で、
うん、
読んだんですけど、
はいはいはい、
長い割にね、うん、あんまりなんだよなっていう
百年法とはえらい違いですね。
そうね、なんかね、まあ割とこう今のコロナ禍にこう近い、じゃあ近いようなこう地球の上空にこう赤い雲みたいのが出てきたと、でよくわかんないんだけどって、でなんかそれがこう落ちてくる、地上に、
はいはいはい、
落ちてくると、
うん、
と酸素濃度が低下する、
うん、
で人間って酸素濃度が結構ちょっとでも低下すると死んじゃうんだよね、
うん、そうそうそう、
でっていうその雲が急に発生して、
うん、
でそれに対して人類がどうこう立ち向かっていくかみたいな話ですね。
この人結構壮大な話好きね。
好き好き。しかも
面白そうじゃんね。
でしょ、
うん、
長いんだよねちょっとね。
ああ
うん、
でも面白くて長ければいいけどね。
そうね、だからなんだろうね、なんかね、
うん、
いやそういう時間軸が必要だったんだと思うんだけど、
うん、
こう何世代にもう渡ってんだよ。
え、赤い雲長
っ。いやそうそうそうそうそうそう、
めっちゃいるやん。
あ、そうだよ、めっちゃいるし発達してんだよどんどん。
え、やばいじゃん。
でもう本当にだから人類滅亡しちゃうっていう時にこうシェルターとか作ってさ、
うんうんうん、
逃れようとかってい うするわけだけど、
はいはい、
その逃れようとするんだけど、
うん、
だけどシェルターに全員が入れるわけじゃないから、
はいはい、
抽選でこう選ぶみたい
な。おー抽選か、えぐいな。
でその抽選もなんか作為的じゃないかとか、
まあそうなるよね。
でなんかこうグレートエンディングとかつってさ、その、うん、シェルターに逃れる人間なんか作らずにみんなで死のうみたいなのがこう蔓延したりとか、
なんか進撃の巨人みたいなね。そうそうそう、最初は巨人が敵だったけど、だんだんこう人類の内ゲバになっていくっていう、
まあみたいな話だったんだけど、なんかうまくね自分の中には入ってこなかった。
あ残念ですね、
その長さの割に、
うん、
ちょっとだからなんか赤い雲わーわーわーわーうるせえなみたいな。
あ
だからその中でこう宗教がさ流行ったりとかさ、
はいはいはい、しますわな。
そういうこう一つ一つの話題自体は別に面白い
んだけど、好きじゃんそういうのね。
好きなんだけどなんかねハマんなかった、
残念ですね。
うん、
わ、うん、かりました。以上で、
以上で
いいですか。
はい、
じゃあ続きまして私、裏寂しがわ
ピクイクの話
裏ってつったんですよねこれあれですよ、今年の直木賞です。
あ、今年の
直木賞、今年の直木賞、だからもう芥川も直木賞も読んだ。
なるほど。
俺は1500円まで出して、
いやー素 すごいね、投資してるね。
やっぱりこう文学賞大事にしていこうと
思う。どういう立場の人
も、もう老害おじさん
ですか。そんなのも読んでないのかって言いたいの。
そう
わしが選んでやったのに、そんなのも読んでないのか。山田周五郎読み返せ。
絶対話したくない。僕も確実に老害に向かってるんで、うん、ちゃんと老害としての理論武装を固めとかないかなって。
老害ぶれねえと。
そう、老害にも一応ちゃんとね、老害ぶるには資格がいるじゃないですか。
確かに。
ただおじさんってだけで威張ってたら本物の老害だけど。
確かに老害のプライドもあると。
そうそう。俺やっぱ一流の老害になりたいわけですよね。老害になるならね。
なるほどね。
今のもちゃんと読んでるし、昔のも読んでる人じゃないと、なんか昔は良かっただけの老害になっちゃうじゃないですか。
あれ
悪い老害じゃないですか。
悪い。
いい老害ってあるか分かんないですけど、まだマシな老害を目指そうと思って。もう老害になるのは仕方ないから。
なるほどね。
はい。だから浦寂しがは今年の、直木賞、うん、時代小説ですね。
読まねえな。
読まないだろう、ね。直木賞でも読まない。
読まない。時代小説ってだけでも入ってこない。
めちゃめちゃ入ってくるよ。スイスイ入ってきたよ。
本当。
もう読み読んでて面白かった。
確かにそういうキャラ付けもありましたもんね。
そう時代好きっていう。ここまで時代好きだったら本当にか時代好きでいいんじゃないかっていう。歴史好きでね、
時代はどれぐらいの？
江戸時代ですね。の、まあ、多分中期ぐらいだと思うんですけど。
うん、
まあ多分駒込から駒込あたりの。
うん、
裏町、要は、なんだろう、スラム街ですわ、
はいはい、
こうドブのような川が流れてるんですけど、
うん、
その周りで生活している人たちの生き様を短編仕立てにしてる。
ほうほう。
ある時はその町の、まあ、なんだろう、大家さん、
うん、
ある時はその町で一軒しかない外食屋さんの亭主、
うん、
その町の、縫い物をしている若い女の子、
うん、
みたいな、こうポツポツこうその町の中にいる人たちを描くことによって全体像がこうふわっと見えてくるみたいな話。
感動系。
そうですね、時代小説って基本感動のためになるからね。パッキンがバカになったおじさんの涙を誘うためのジャンルですから。
あ、じゃあなんかそのミステリー的な要素ではなく、
あんまりないですね、うん、まあ、軽くはあるけど、うん、それはもう ほぼ全ての本ってそうじゃん、
まあまあ、
ミステリーではないです。
感動する的な作品
ですね。で、まあ、その人に歴史があってさ、うん、今裏ぶれてるけど元々はああいう家で羽振らせてたんだけど、まあ、ちょっとこう歯車がかけ違えたことで今凋落しちゃった、
うん、
でもまあ今の方が思えば良かったのかもしれないみたいな話とかさ、うん、元々はもう手のつけられないような悪だったけども、まあ、更生して料理をやってるところに昔の仲間が来るみたいなね、
うん、
ありがちっちゃありがちです、まあ、そういうこう、よくあるパターンを寄せ集めて、まあ、一つの作品に仕立てて仕上げてはあるんだけど、
うん、
面白かったね。全部知ってるような話なんだけど、うん、全部面白かったね。
それはあれなのかね、文章がうまいというか、
まあ、それもありますな、
読ませるタイプのかな、
うん、あとやっぱこう歴史の細部にもちゃんと気を配ってあるというか、確かにこの時代だったらこういう感じだろうなとかさ、
うん、
出てくる小物が、あ、確かにこの時代はこういうものを使ってるよなとかさ、そういうこうちょっとなんていうんですか、こう知ったかおじさんたちをうならせるような仕組みもちゃんとしてて、
うん、
かつ大筋としては非常に面白い。
なるほど。
藤沢周平みたいな感じですね、
うん、
まあ面白かったね。もう王道中の王道。これが読んで面白くないと思ったら時代小説全部ダメっていうぐらい。
ああ、そんな、
そう、もう典型的なやつですね。
うん、なるほどね。
面白かったです。もうぜひ松尾さんも読んでみて、ダメだったらもう一生進めないから時代小説。
でもね、時代小説とはいえ、
うん、
ノボーの城とか読んでるからね。 あれは面白かったよ。
そう、ね、あれはどっちかっていうと歴史小説じゃないですか。
お、
なんか、
なのかね、
うん、まあ、そう、合戦とかああいう史実を、うん、まあ、一回こう韓国と脱退してフィクションにするのが歴史小説、
うん、
でこう言ってしまえば遠山の金さんとか水戸黄門みたいに、
うん、
なんていうかな、あ、そのある程度の骨格だけ持ってきて、なかった話を完全に作っちゃうの時代小説。多分遠山の金さんはいたけど、一個一個に出てくる登場人物までは当然いなかったわけ。
まあまあまあ、
そうだね。だから時代小説か、うん、うん、ノボはまあ歴史小説で、あれは面白かったなら、うん、多分試してみてもいいんじゃないかなと思いますよ、
うん、
まあ、完全にあのパッキーの緩んだおじさんの涙を誘うためのね、それに比べて現代のギャルはみたいなことを言いたいぐらい、言いたいおじさんたちが大好きなやつ
うん、だからまあでも確かに直木賞とかで、まあ、単行本になったら読むかもしれない
です、うん、そうですね、うん、ぜひ心寂しい川とか言って裏寂しい川、
はい、
はい、おすすめです。
じゃあ私、
はい、
私なんだっけね、ユーミリの JR 上野駅公園口、
はいはいはいはい、有名作だ、
全米図書賞受賞、
全米ってだけで怪しいもんな、
全世界が感動した一人の男の物語、
全世界の人に上野駅が分かるわけやねんだよ
おっしゃる通り、
はい、
本当に分かんなかった、
分かんねえ、
何にも面白くなかった
ひどいね、
うーん、いや俺が読み方が変なのかも分かんないけど、
うん、
なんかね、いらん説明がすんげえ多いのよ、なんかあるじゃんそういうの、
ある、
この場面いるみたいなのが 2,3 ページずっと続いたりとかさ、
尺が足りなかったんじゃないですか。
いや本当マジで引き伸ばしたページ数稼ぐためにやったんじゃねえかみたいなのがもう嫌で、
うん、
苦痛でした。だからもう半分読み飛ばしたぐらい。
すごいね、そこまですごいよ。
いやだからまあ本当になんか合わなかったんでしょうね。
合わないね、そんななんだ、
うん、まあ自分にはねっていうだけで、もしかしたらなんかじっくり読み込みはなんか面白いのかもしれないけど、
まあまあまあまあ、そういうことね。いやー、そうですかおしまい、
おしまいだからちょっとね、あまりこう恵まれない読書
期間
でした、
うん、ね、じゃあ私最後、
はい、
松田さんこの2作で今回はね、
う
ん、最後、ジェフィリー・ディーバークリスマスプレゼント、
うん、
読んだことあります？
全然知らない。
本当ですか。まあアメリカの推理小説作家、うん、ジェフィリー・ディーバー
はい、
の、まあ、短編集なんですけど、うん、これがめちゃめちゃよくできてんだ。もうね、あの面白い短編翻訳短編小説ないって言われたら俺これをあげたい。もうね、その女アレックスとこれは絶対面白いと思う。
あ、なるほどね、
っていうあのレベルで面白いです。あの短編集なんですけど、
はいはい、
あの全てのトリックがよくできてる。で毎回確実にあの裏を書かれるし、
あ、
まあ、あの裏書かれないものもあるんだけど、うん、それにしてもよくできてるのよ。すごく面白かったですね。
単純にこうまいという
か、うまい、もう超絶技巧。ああそうかっつって、あのボーンコレクターとかの原作の人ですからね。
あ、じゃあ単純に賢いね。
賢い、もうね、格の違いを見せつけられましたいやいや、すごいよっていう。
なるほどね、
もうそれは面白いよって、うん、すごいですね、
うん、
はい、圧巻です。特にね、あの三角関係っていう短編があるんですけど、うん、これは叙述トリックなんですけど、
はいはい、
もう綺麗に騙されて、
あ、
もうすっきり騙されたっていう騙された気持ちいいっていうや
つですね。なるほどね、まあそういうのは確かに
面白い。なるほどねっていう感じがしましたね。
なるほど、
いやいや、すっげー騙されてて、
うん、
読み返すと、あーなるほどっていう、ここが引っ掛けてきたんだ。しかも、ね、面白いのは、うん、あのこの三角関係でよくできてるのは、うん、普通に読めば騙されないのよ、うん、ただミスなんていうの、まっさらな心で読んでないから騙されるのね。
ああ、そうな
の、うん、なんかそれってすごく気持ちいいんですよね。
あ、なるほどね、
うん、普通にこう、なんだろう、ミステリーだと思って読まなければ騙されないみたいなのがあって、うん、すんげえ面白いのよ、うん、なるほど、俺騙されてたんだっていうのは自分が警戒してたからだみたいな。
あ、
うん、めちゃめちゃ気持ちよかったですね。
それはだから本当にそのミステリーが好きな人が読むと
そう
より楽しめる的なのもある
なと思います。ちょっと身構えててね、 なるほど、ね、それがねこの本の真ん中ぐらいで出てくるんですよ、うん、だから前半からもう騙され騙され騙されもう騙されないぞと思うわけじゃないけどさ、うん、読み始めたらもう綺麗に騙された、
ね、なるほどね、
なるほどねっていう、はい、ジェフリー・ディーバーでした。
じゃあ結構良かった。
いやー今年も今回もね充実しましたね、
うん、なるほど、それ羨ましいです。
そうですね、今松尾さんはもう基本テレワークじゃないですか、うん、トラックやのくせに、うん、あのまあ僕は結構職場行ってるんですけど、いつ読みます本って。
いやだから本当にそれこそ時間をちゃんと見つけて読まないと、うん、
僕ねあの今あれにしたんですよ、職場の昼休み1時間を読書に当てるって決めたんです、
はいはいはい、
だからパン持ってって片手で食べながら毎日1時間読書するっていうのを続けてるんですよ。
そうなんだ、ね、だからね自分ねその、まあ、飯食う時間は別として、はい、昼休みはねちゃんと休まないとねダメなのよ、頭働かんのよ。
もうそうなんだ、
疲れてきちゃう、
こう、疲れる疲れる、
だからがっつり休む、ちゃんと。
何すんの、がっつり休むって。
寝る。
あ、寝てんだ、
うん、
机に突っ伏して。
会社だったらね、家だったらもう普通に横になっちゃうけど、
あ、寝るんだ。
寝る、20分とか30分ぐらいは、まあ、寝れる時もあるし、まあ、ただ横になってぼーっとしちゃう時ってもあるけど、うん、寝るね。
だから仕事できるのかな俺は。昼にもうめちゃめちゃミステリーとか読んで目がギンギン見せちゃってもう夕方ダメやもん、
ね、いやだからそうそうそう、だから持たなくなっちゃうから休むね。だから、
うん、真面目ね。
真面目だよね。
真面目だね。ちゃんと休むってすごいことだよ。
いやーねー、だから、うん、本読むなら、だから今だったら休みにこうがっつり読むとか、
はいはいはい、
それこそ朝か夜はちょっとねもう疲れ切ってっからね、っていう意味ではだからまあ通勤があった方がね本当は本は読めるんだ
ろうね、
とは思うけど
ね。そんなコロナ禍の読書でしょ、大変ですが、
はい、
次回もね僕が石川和夫氏、そっちが辻村美月、
うん、
はい、お互いに読んで迎えましょうということで、
はい。